宅情報コーナー、生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストの方に自己紹介からしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
帰宅役所健康長寿推進課の、保健師の滝井遥と申します。よろしくお願いいたします。
滝井さん、よろしくお願いいたします。さあ滝井さん、今日暑いですね。
暑いですね、とても。
暑いですよ、本当にね。そんな中、今日はどんなお話をしていただきますでしょうか。
はい、今日は熱中症予防についてお話しさせていただきます
ね。いや、もう本当に今もうテレビとかでね、ラジオでもそうですけれども、ニュースを聞いていると熱中症という言葉が結構もう出てきますよね。あ、もうそんな季節になったんだと思うんですけれども、これからまたね、もっともっと暑くなって、さらに熱中症という言葉をよく聞くようになると思うんですけれども、具体的に熱中症というのはどういうものを指すんでしょうか。
はい、熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体が対応することができずに、体内に熱がこもった状態を言います。
うん、なるほど。高温多湿な環境ですね。
はい、で、体の中の水分やナトリウムなどの、塩分のバランスが崩れ、体温調整機能がうまく働かなくなることが原因で起こります。
そうなんですね。熱中症が起こりやすい原因っていうのは、できれば気温が高いだけかななんてついつい思っちゃうね、ですけれども、これ湿度も関係してるんですね。
そうなんです。湿度が高いと、汗が蒸発しにくくなり、体内にこもった熱が外に逃げることができず、熱中症になりやすくなります。
そうなんですね。湿度が高くても暑ければ汗をかいているような気がしてたんですけれども、さほどじゃあ出ていないんですね。ただ暑いだけだったんですね。
そうですね、はい。
そっか、なるほど。じゃあ気温と湿度以外にも熱中症を起こしやすい原因っていうのはあるんですか。
はい、それ以外には風が弱い、日差しが強いといった環境ですね。
風とか日差しも、日差しはなんとなくわからなくもないんですけど、風って関係あったんですね。
そうなんですよね。風が弱いと汗が蒸発しにくくなるっていう、さっき言った通りになりますね。
なるほど、全部つながってくるんですね。
はい、そうなんです。
そうか。
で、他にも、激しい運動や長時間の野外での作業などの活動も、熱中症を起こしやすい原因にもなります。
確かにね、なんかよく高齢者の方が農作業をされている時に熱中症で運ばれたっていうニュースなんかも聞きますもんね。
はい、その通りですね。で、先ほどおっしゃってたように高齢者で、あと子どもは熱中症に、なりやすいと言われています。
そうなんですね。
子どもは、体が未発達であるので、体温調整機能が十分に発達していないため、熱中症になりやすいです。で、高齢者は暑さや、喉の渇きが感じにくくなることもあり、気づかないうちに熱中症を起こしている場合もあります。
いずれにしてもやっぱり小さなお子さんであったりご高齢の方はちょっと気をつけてあげないといけないということですね。
そうですね。特にこの子どもとか高齢者の方には気をつけていただきたいです。
確かにね、私はちょっと近くに小さなお子さんが あまりそんなに小さな子供がいないので、よくわからなかったりもするんですけれども、やっぱり高齢者の方を見ていると暑いはずなのに、暑い季節なのに、そんなに暑くなさそうに過ごしておられるんですよね。
そうですね。
やっぱりそれだけその体感温度がちょっと鈍ってくるんですかね。 かはでも熱中症が起こりやすい、まあ、原因とか環境っていろいろあるんですよね、
はい、
もしも例えば熱中症を起こした場合私たちはどういうふうにすればいいんですか。どんな症状が出るんですか。
症状はですね、軽度の熱中症の場合だと、
はい、
めまいや立ちくらみ、うん、筋肉痛や手足のしびれなどが起こります、う
ん、軽度で。
そうです、軽度で、
はい、
でさらに進行すると、うん、頭が痛いとか、うん、吐き気、体に力が入らない、うん、体がぐったりするなどの症状が出ます、
怖い。
そう、怖いですよ ね。でさらに重度になると、うん、意識がなくなる、うん、痙攣が起こる、歩けなくなるなどの、症状が現れて、命に関わることもあります。
なんか聞いていると結構怖いですよね。そっか。でもこれ中度の時点で、気づいておかないと重度になってしまうと対処できなくなりそうですよね。
そうですね。なのにちょっと体に異変が感じたらなと思ったらすぐに対応してもらいたいと思います。
なるほど、はい、熱中症になるのを防ぐためにまずは予防をしていこうと思うんですけれども、はい、予防法ってどういうものがいいんでしょうか。なんか水の補給ぐらいしかパッと出てこないんですけれども。
よく聞きますよね、水分補給とか、
はい、
室内でも室外でも、喉の渇きを感じなくても、うん、こまめに、水分、塩分、スポーツドリンクなどを補給してください。
なるほど、水だけじゃなくて塩分も大切なんですね、
はい、
でスポーツドリンクがそういう意味ではいいよっていう感じですか。
そういうことですね、
はい。
で暑さを避ける方法として、
はい、
室内ではエアコンや扇風機を利用し、
うん、はい、
温度設定をこまめに調整してください。
そうですよね。なんかつけ続けるとやっぱりちょっと寒くなって、だからといって着るとすぐ暑くなるので、はい、ちょっと扇風機と併用しながらの方がいいんですね。
そうですね、はい、
なるほど。
外に出るときは、
はい、
暑い日や暑い時間帯を避け、
うん、
涼しい服装を心がけて、
はい、
日傘や帽子を活用して、
うん、
直射日光を防いでください。
そうですね、もう暑くて涼しい服じゃないと私着れないですけれどもでもね、お仕事でねネクタイをしないといけない方とか大変ですもんね。
ほんまにそう思います。
ね、ちょっと移動中は涼しくなるように考えて熱中症を避けていただきたいですね。
はい。であとは熱中症はその日の体調が、
はい、
影響することもあります、
はい、
そのため睡眠、食事をしっかりとるといった、規則正しい生活を送ることも予防の一つです。
あ、そっか、やっぱりその日の体調が結構左右するんですね。
そうなんです。
なるほど、睡眠、食事、じゃあ朝食はちゃんと食べなきゃダメですよってところですか。
はい、しっかり朝食はとっていただきたいです。
はい、そうですね、やっぱり朝食べないとね、なんか元気出ませんからね、
はい、
でその中でその、まあ、水分とかあと塩分とかが入ったものも食べておくとちょっとマシなんですかね。
そうですね、そこでもちょっととっていただきたいですね。
あと熱中症の予防法はいろいろあるみたいなんですけれども、もうすぐに実践してみたいんですけれども、なんかどういうものがおすすめですか。
実践方法、
はい
そうですね、さっき言ったようなことを、
うん、
まあ、日傘とか帽子とか活用してもらったり、今すぐできることを取り入れてほしいなって思います。
なるほど、そうですね、やっぱりね、涼しく過ごすことと、あと水分補給であったり塩分補給っていうのはもうこれはもうベースだよっていう感じですね、
はい、
これをまずは実践しなさいっていう感じですよね、
はい、
はい。あとね、熱中症というと割と屋外でなりやすいイメージがあるんですけど、どうなんですかね、は
い、そうですね、熱中症というと、屋外でとイメージがあると思うんですけど、
はい、
総務省の消防庁によると、近年では熱中症の発生場所が住居が一番多いんです。
住居、家の中？
家の中なんですよ。
おー、はい、
なので室内だから熱中症にはならない、大丈夫と思わずに、熱中症の対策をしてください。
はい、いや でもなんか室内でってなんとか不思議な気がするんですけれども、それってやっぱり油断してしまうんですかね、家の中にいるからとか。
そうですね、
ね、うわ、そっか、だからエアコンとか扇風機とかを上手に利用してくださいって言われるんですね、はい、なるほど。でもまあ、あのね、室内で熱中症対策が大切っていうのも今分かったんですけれども、その熱中症に例えばなってしまった場合はどうしたらいいんですかね。
はい、すぐに風通しのいい日陰や、うん、エアコンが効いた部屋などに移動して横になります、う
ん、はい、
でさらに衣服のボタンを外すなど、うん、衣服を緩めて、うん、保冷剤などで太い血管が通っている首や、うんうんうん、脇、うん、足の付け根にあって冷やします、
うん、はい、
で意識が鮮明な方には、うん、経口補水液や食塩水、うん、スポーツドリンクなど、うん、なぶるべく塩分を含んだ水分を摂取してください。
なるほど、ま、あの室内にいるときは比較的こういう処置はしやすいと思うんですけれども、外でこういう状態の人を発見して、うん、あのね、なんとかしてあげないといけないという場合はやっぱりちょっと日陰に連れて行ってから、で販売機でスポーツドリンクを、うん、あのまあ、意識があれば飲ませてあげるとかいう感じなんですかね、
う
ん、
そうですね、体を、うん、冷やしてもらって水分塩分を補給してもらうっていう感じです、
ね、そう、外だと保冷剤もないかもしれないので、とにかく冷たいものをその太い血管のところに当てるとか、そんな感じでしてあげるしかないんですかね、うん、
はい、
そっか、はい、
でもしも、うん、その意識がない、自力で水分補給ができない、うん、応急処置しても、うん、症状が良くならないなど、はい、少しでも異変があれば、うん、ためらわずにすぐ、119番で救急車を呼んでください。
もうここまで来ると119番。
そうなんです。
わ、でもね、あのこの呼ぶか呼ばないかによってね、大きく後の結果が変わってきたりもするわけですからね、うん、やっぱりそのためらわないっていうことも大切なんですね。
はい、でもし救急車を呼ぶか迷った時は、うん、救急安心センター京都とにつながるシャープ719番に電話をかけて相談してください。
あの救急安心センター京都、これってそういうものがあったんですね。
そうなんです、
じゃあここにかけると、今あのシャープ719とおっしゃいましたけれども、これはスマートフォンからでもかけられる。
はい、スマートフォンからでもかけることができます。
なるほど、じゃあここにかけるとどうすればいいか相談できるんですね。
そうなんです、相談にもあの乗ってもらえるので、うん、ぜひ活用していただきたいです。
そっか、じゃあ、まあ、意識はあるけれどもこのままほっといていいのかなっていう状況だった場合は、こちらでもいいわけですね。
そうですね、はい、
でも意識もない、手の施しようが、ね、その素人の私たちには何もできないっていう場合はすぐに119番。
はい、
なるほど、ちょっとじゃあここは意識を使い分けてっていうところですかね。
はい、
はい、応急処置ができることも大切だと思うんですけれども、こうしてためらわずに、進めていくっていうことも大切ということですよね。
はい、
ところでですね、今新型コロナウイルスもね、状況に応じて、マスクをつけたりとかいう状況になってるわけなんですけれども、この暑い時期にマスクをつけて過ごすっていうのはやっぱり辛いですよね。これも熱中症になりやすい状況を作ってるんじゃないかななんて思うんですけど、どうなんでしょう。
はい、その通りです。マスクをつけていると体内の熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど体温調整がしづらくなってしまい、熱中症のリスクが高まりやすいです。
やっぱりそうなんですね。なんかそうなんですね、冬場だとしっとりしていいかなぐらいに思ってるんですけれども夏はそういうことですか。
はい、
うわ、これって何か対策方法ってあるんですか。
はい、国の指針では野外で人と2メートル以上の十分な距離を、確保できる場合や、徒歩での通勤など野外で人とすれ違うことはあっても会話はほとんど行わない場合には、マスクを外していただいても大丈夫とされています。
なるほど、そうですよね。最近ね、こういうふうに今言われてますよね、うんうん、なので上手に外すポイント、つけるポイントをしっかり理解して過ごすというのも大切なんですよね。
はい、
そっ か、うわこれはちょっとねぜひ私も活用していこうと思っております、
はい、ぜひ、実践していただきたいです、
はい、
で京都市のホームページ京都市情報館ではその日の、市内の暑さ指数をチェックすることができます、
はい、
暑さ指数は、熱中症の予防を目的とした指標です、うん、でなのでぜひチェックしてみてください。
はい、なんか気になって私もちょっと見てみたんですけれども、はい、すでに結構注意になってますよね。
そうですね、
ね、ちょっとこれはしっかり見ていかないと、うんうん、まだ体が暑さに慣れていないこの時期ですから、うん、危ないですよね。
そうですね、
早速これから利用させていただこうと思います。
はい、ぜひ京都市熱中症予防と検索して、うん、今後の熱中症予防に役立ててみてください。
京都市熱中症予防ですね。
はい、
はい、わかりました。これからねもうどんどん暑くなってきますのでね、今回お話しいただいた内容というのはとっても大切なことだと思います。いやぜひぜひ皆さん実践していただきたいですし、私も実践していこうと思います。
はい、北区民の皆さんには、新型コロナの感染症と熱中症の両方に気をつけながら暑い夏を乗り越えてもらい、健康的な日々を送っていただきたいです。
ありがとうございます。さあ今日は、保健師でいらっしゃいます滝井さんからお話をお聞きしてまいりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
北区役所健康長寿推進課滝井遥さんにお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。